おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はいいお天気になるみたいです、
うん、そう、だいぶ青空もなんかね、はい、すっきりしてますね。
あ、そうなんですね。
雲もね、ちょっと秋空の感じ、もこもこな感じの雲が出てましたね、
はい、あ、秋になりましたね。
そうそうそう、もう一息かなっていう感じかな、う
ん、でもちょっとね、帰りが遅くなる方はもしかしたら雨が降るかもしれないということなので、ちょっと折りたたみ傘は持っていった方がいいかもしれないですね、
うん、はい、そうですね、
はい。さて今週のテーマなんですが、
う
ん、
はい、
気分転換。
気分転換、
はい、
もうね、気分転換は帰って犬と遊ぶっていう感じですかね。
ああ、それが一番ストレス対処にもなりますし、
ね、そうなんです。あとは、まあ、キャンプ行ったり、この間じゃないけどね、川遊びにサップに行ったりとかって、はい、やっぱね、自然の中でこうちょっと遊ぶっていうのは、もう何も考えずに仕事のこともすっかり忘れて、
はい、
もう完全にこうリフレッシュできるので、もうあれがいいかな。それと美味しいものを食べて寝る、
はい、
よく寝る、はい、
そうですね、
はい、健康的に気分転換したいと思います、はいはい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はオリコンニュースから大手企業のシリーズ CM に対抗、変えない CM の強度という記事、変わらない CM に意味がある、こういうことが分かるといろんな CM が気になります。
はい、そうなんですよね、まあ、CM や、まあ、広告宣伝、これは自分の会社やお店を多くの人に情報発信するための手段なんですね。見た人がどんなことを感じるかということを考えて発信することが大切ということですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今週は毎日新聞からキノコ VS タケノコ、うん、タケノコの里が総選挙で勝利という記事、13年ぶりの総選挙ということも気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事ではどちらが美味しいかをめぐって、発売から約40年にわたり消費者の間でたびたび論争となってきた明治のチョコレート菓子キノコの山とタケノコの里について、投票で雌雄を決する国民総選挙2018の開票結果が東京都内で発表されたと始まっていて、でこの選挙はですね、今年2月26日から SNS などのネット経由と商品を購入してはがきで応募する2種類の形式で投票を受け付け、7月31日に締め切り、結果はタケノコ党693万1220票、キノコ党が676万1773票、これ僅差で、タケノコ党が上回ったと報告されています。でこの選挙ではタケノコの里が好きだと公言している女子レスリングの金メダリスト、吉田沙保里さんが参加。しかし5月の中間発表で劣勢に立たされていたキノコ党は、柔道100キロ超級の銀メダリスト篠原信一さんが加勢し、キャンペーンを盛り上げた。でこの結果を受けて選挙管理委員長を務めた嵐の松本潤さんは、タケノコ党はやっぱり強かったし、キノコ党の頑張りも高く評価しています、何よりも投票総数が多くて総選挙への関心の高さに驚かされましたと話したと掲載されているんですね、
はい、
さてりなちゃんはタケノコキノコどっち派でしょう。
私はですね、タケノコ派です。
おー、タケノコ派、
はい、
なるほど、やっぱり比べるとタケノコの、
そうなんです、ずっとね前はタケノコしか食べなかったんですけど、ほうほう、でもねちょっとね大人になったというか、まあ大人だからかなそうじゃないけど、なんかタケノコタケノコその後キノコ、
ああ
タケノコタケノコキノコみたいな、ちょっとね最近キノコが入るようになったんですよ。
なるほど、ね、
キノコの美味しさも分かるようになってきた。
あそうなんですね、
はい、
今回ねこうタケノコ派キノコ派の にプラスしてどっちも派っていうのもね実はあったんですよね、うん、で僕が投票するならやっぱりタケノコ派かそのどっちも派の間、まあ、どっちかなっていうぐらいな感じだと思うんですが、はい、これねただいわゆる普通のキノコの山とタケノコの里これ普通のやつをね一箱入っている内容量これあるんですけどもこれねキノコの山が 74g タケノコの里が 70g とちょっとキノコの方が多めなんですね。でさらにですねキノコの山は1個 3g でタケノコの里は1個 2g ということで、まあ、キノコの方が若干大きめということになるんですがこの両者は歴史的にもですね、キノコの山というのが歴史的に話をするとですねキノコの山が1975年に発売されその4年後の79年にタケノコの里が発売されました。で6回ほどのパッケージリニューアルがあって2001年に最初の総選挙というのが行われこの時もですね勝者はタケノコの里だったんですね。でその後2009年にはキノコタケノコどっち派キャンペーンというのが行われたんですがこれね開票結果は公表されず、まあ、その後の CM を見た人たちからこの時もタケノコ派が勝利したんではないかというふうに噂されています。そして記事にもあったように今回は17年ぶりの総選挙ということでしたが今回もタケノコ派の勝利というこという結果で、まあ、幕を閉じたわけですね。で今回の総選挙期間中にですねビジネスインサイダーというねビジネスとか技術の専門ニュースサイトというのがあるんですがこのキノコ派タケノコ派の SNS 上での調査結果というのを掲載していたんですね。で支持してるね支持者の平均年齢これキノコ派が24歳タケノコ派が18歳。で都道府県別ではキノコ支持者は熊本県に集中していてタケノコ支持者は群馬県鹿児島県岩手県に多いと出ているなど、まあ、いろんな分野で、まあ、注目されて、まあ、話題にも及んでいるということなんですよね、
はい、なんかすごく気になりますね。
そうでしょう、
ね、どこの県が、うんどうしてタケノコなのか
そうなのよ
キノコなのかとかすごい気になります、
ね、そこまでちょっと深掘りしてたんだけど、はい、明確な原因はちょっと見つけられなかったって書いてあったんですけどね。
そうなんですね。ちょっとそれ深く調べてもらいたい、
ね、気になる
気になります。ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは消費者からの注目を集めるためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは ライバルを作って注目度を上げて上昇ということなんですが、はい、実はですね今回のキノコ対タケノコのようにライバル商品との対比を仕掛けることで消費者からの注目度が上がるということってよくあるんですね。例えばコーラこれコカ・コーラ派なんですかそれともペプシーコーラ派ですかとかあとですねカップうどんは赤いきつね派ですかどん兵衛派ですかなど、まあ、商品にもライバルがあることで注目度が集まったりするんです。これね県内にも全国的に有名になった食べ物がこのライバルがあったことで定着したものってあるんですけれどもこれ何かというと富士宮焼きそばなんですね。富士宮焼きそばが B 級グルメ、はいの、まあ、グランプリでですね何度も優勝して注目を集めたドーンと盛り上がったんですがそろそろブームも冷めるかなという頃に話題になったのが秋田の、ね、横手焼きそばありましたよね。
ありましたありました、
はい、今でも あるんですけれども、はい、この横手焼きそば対富士宮焼きそばみたいな、ね、のが、どんどんこう報道されることで横手焼きそばは富士宮焼きそばの人気に便乗できましたしあと富士宮焼きそばは横手焼きそばが現れたことで新たな注目度というのが生まれたんですね。で多くの人にどっち派って言われるようなライバルを作って仕掛けるっていうことはこのようにねとても有効なことだったりもするんです。なのでせっかくですからお店の人気商品とかあと飲食店なんかはですねお店の人気メニューみたいなのを分析してこのねどっち派投票みたいなのをしてみるのもちょっと効果的なのかもしれないですね。最近この時期だと、
はい、
あのおつまみのねとりあえずおつまみはゆで落花生派か枝豆派かとかね
そっか
これ投票とかね
あいいですね、
こういうのもちょ ちょうどこの時期ならではみたいな、ね、のもありますので、まあ、そんなことをですね皆さん考えてぜひ仕掛けてみてはどうでしょうということなんですね、は
い、あのねやっぱりね気になります、こういう風に選挙をされると、はい、うん、私思わずタケノコとあのキノコ両方買っちゃいましたもん、なんか気になって。
そうなんです、
僕もいつも食べてる味なんだけどもう一回食べてみたかった。
僕もねちょっとやっぱ、ね、スーパーで、はい、ちょっと気になっちゃって、うん、どのぐらい積まれてるかなとかね、
はい、
これまたね今日もそう今日もまたちょっとコンビニとか行くと、はい、探したくなっちゃうんですよね
やっぱりそういうこう戦いっていうのは面白いですね。
はい、面白いと思います。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。